おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月20日木曜日、一等無人航空機操縦士の視点で、およそ5分でお届けします。本日は、海外での商用配送の拡大と、国内での機体、技術の実装が同時に進む一日となりました。それでは、5つのニュースを見ていきましょう。まずは物流の話題です。アマゾンが、5ポンド、およそ 2.3kg 以下の軽量荷物を対象にしたドローン配送サービスを、年内をめどに全米およそ500都市の郊外エリアへ拡大すると発表しました。シカゴやアトランタ、クリーブランドなど新たな都市圏が加わり、現在の展開規模のおよそ6倍にあたります。高層ビルや主要空港から離れた住宅街を中心に運用する方針だということです。6倍という数字のインパクトは大きいのですが、近接した小規模都市を積み上げている面もあると指摘されています。国内の物流ドローンはまだ実証段階の案件が多く、対象エリアの選び方や運行体制の組み立て方は参考にできる点が多そうです。続いて国内の動きです。アトラックラボは、セルロース素材を使った軽量ドローン AT クアッド C が、日本航空電子工業の国産フライトコントローラー JFB200 に対応したと発表しました。フライトコントローラーとは、機体の姿勢や飛行を制御する、いわば頭脳にあたる装置のことです。軽量で修理しやすい機体構造に加えて、センサー統合や AI、画像認識システムとの接続支援も進める方針とのことです。国産部材同士の組み合わせは、部品調達や整備体制の面で運航者にとって安心材料になり得ます。ただし、フライトコントローラーが変わると機体認証や整備手順の再確認が必要になる場面もあり、整備記録をきちんと残す考え方は今後も変わらず重要でしょう。国産同士で完結できる選択肢が増えることは、供給網が不安定になりがちな時代にあって、事業として飛ばし続ける上での心強さにもつながります。次は、空飛ぶ車、EV トールの話題です。スリランカの民間航空局が、中国のイーハンが提案した高速化プログラムを採用し、同国初の EV トール規制サンドボックスの整備を進めると発表しました。サンドボックスとは、いきなり全国規模で商用認可するのではなく、まず試験的な枠組みの中で、安全性や技術、運用要件を検証していく仕組みのことです。機体仕様やインフラ、空域、保守体制などの協議が進められ、4ヶ月での試験運用開始を目指すとされています。規制当局がまず試験区画で検証する枠組みを先に作る発想は、日本の運航ルールが段階的に広がってきたいきさつとも重なる部分があります。EV トールは無人航空機とは制度上別の枠組みですが、リスクを洗い出して評価を組み立てる考え方そのものは、私たち操縦士の日々の飛行計画にも通じるところがあると感じます。軍事防衛の分野です。ウクライナとロシア双方のドローン攻撃の応酬が続いています。19日の朝には、ロシア軍のドローンがヘルソン市でミニバスを直撃し、4人が死亡、女性5人が負傷しました。同じ日の未明にはロシアが弾道ミサイル2発とドローン65機で各地を攻撃し、ウクライナ側はドローン56機と巡航型弾薬2機を迎撃したと発表しています。民生車両への直撃は痛ましく、対ドローン網の穴を突かれた形です。国内では想定しにくい状況ですが、飛来した数の9割近くを迎撃したという数字は、検知と迎撃を役割で分ける、多層防御の考え方として参考になる部分もあります。最後に、市場の話題です。調査会社マーケッツ&マーケッツは、電波妨害装置、いわゆる対ドローンジャマーの世界市場が、2026年の 17.7 億ドルから、2031年には59億ドル規模へ拡大するとの予測を公表しました。年平均の成長率は 27.2% で、特に固定設置型のジャマーが最も高い伸びを示すとみられています。非対称な脅威の増加や対ドローン需要の高まりが背景にあり、北米が最も高い成長率になる見通しです。電波妨害は運航者にとっても切実な問題で、 GNSS や操縦リンクが途絶えた時の異常時対応は、訓練の中でも重みを増していく分野です。 市場の伸びは脅威そのものの広がりを映しており、楽観するより備えの材料として捉えておきたいところです。妨害する側とそれをかいくぐって安全に飛ばす側、その双方の技術がせめぎ合いながら進んでいるのが今の状況だと言えるでしょう。詳しくはブログ日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは今日も安全なフライトを、また明日。